先週はロマ書の9章前半からお話をさせていただきました。希代のキリスト教伝道者として神様に用いられた使徒パウロの同胞イスラエル人への思いが綴られています。ほとんどのイスラエル人、ユダヤ人が罪の許し、神の救いを受け取り損ねている中で、まさか主イエスの迫害者として半生を歩んだ自分がどうして救いを受けてしまったのだろうか、救いに預かってしまったのだろうか、自分が救われるくらいであれば自分と同じ民族のイスラエル人が救われるべきではないのか、そのためであったらどんな努力をしても構わない、たとえ自分がイエス・キリストとの間の愛を引き裂かれて、たとえ自分が呪われるものとなって地獄行きになったとしても構わない、そんなふうに使徒パウロは思ったということです。戦争中の最後に戦艦大和が沖縄を守るために特攻出撃したというお話をさせていただきましたけれども、その時の吉田満少尉の思いと重なるものがあります。アメリカの空軍グラマン飛行機の猛攻撃を受けて大和は沈没していくわけですけれども、吉田さんはその時哨戒の当直として艦橋に上がっていました。司令長官の伊藤誠一中将、そして参謀長の少々2人に挟まれた形で戦艦大和の中心軸に吉田さんは立って、その轟沈の時、沈没の時を迎えるわけです。どうして自分だけ助かったのだろうか、どうして自分の戦友は助からなかったのだろうか、自分が死んで戦友が生き残ってくれればよかったのに、そういう思いを引きずって彼は戦後を歩み出しました。このロマ書は使徒パウロが伝道者として油が乗り切っていた第3回宣教旅行の時に、コリントの町に立ち寄った時に記されたと言われています。元迫害者、元殺人者、そのパウロができることであれば自分ではなくて同胞イスラエル人に救われてほしい、そんなふうな思いを持ってロマ書を都ローマの信徒の方々、教会に当てて綴ったというわけです。9章2節にはこのようにあります。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。3節、私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。31節、しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。パウロの思いに対して神様は答えてくださらなかったわけです。イスラエルの人たちは自分たちこそ選ばれた民だ、そういう自覚を持っていました。信仰の祖であるアブラハム から連綿と続く自分たちは子孫である、エジプトに飢饉の難を逃れてエジプトに行った後には自分たち奴隷になってしまいますけれども、神様がモーセを使わせてくださって、さまざまな奇跡を通して自分たちを救ってくれたということをよく知っていました。神様から直接律法の言葉を授けられて、律法の文字を所有する民族として誇り高き生活をしてきた、そう思っていました。約束の地カナンを与えられて、そこに定住して律法を守って神様の祝福を受けて、他の諸外国諸民族とは全く異なる清い生活をしている、神様の祝福こそ自分たちのものだ、そういうふうに思って毎日を送っていました。ダビデ王ソロモン王のもとで神様の祝福を受けてきた民族だ。ゆえあってバビロン捕囚に取られ、そこから戻ってきた時もまず神殿を建てて神を礼拝したのは我々じゃないか、エルサレムの城壁を再建したのも神様に守られてそれを作り上げたのも我々じゃないか、ギリシャ人のセレウコス朝シリアという国に支配されていた時もその政治的なギリシャ化しろという圧力を跳ねのけて礼拝妨害にも耐え抜いて神様の神殿を守ってきたのは自分たちだ、神の民としてこれ以上賢い民族は他にない、知恵深いということが申命記に記されています。自分たちは唯一無二の神権国家である、神様のご支配がに満ち溢れた素晴らしい国である、そういうふうにイスラエルの人たちは思っていました。ですから神様の救いに預かる、救いを得るということであれば、自分たちを差し置いて異民族外人がそんな救われるなんていうことはありえない、誰もがイスラエルではそんなふうに思っていました。本家本流家元の自分たち以外に誰が救われるだろうか、選びと招きの事実によって自分たちには律法を守る力も与えられているに違いない、事実ラビの伝統に鑑みると守っているじゃないか、そんなふうに勘違いもしていました。プライドが邪魔をして自分たち実は心の中が汚れているんだ、腐っているんだということにはつゆ気づくことがありませんでした。自分たちが実際にはたくさんの律法を破っている、隣人を愛していない、それに目が開かれることはありませんでした。9章32節、パウロはこのように記しました。イスラエルは信仰によってではなく行いによって達せられるかのように考えたからです。自分たちが努力すれば頑張れば神様の願っている水準に達することができて、神様の栄光祝福を存分に手にすることができる、そんなふうに彼らは思っていたわけです。しかしここでどんでん返しが起こります。選ばれた民ユダヤ人は神から使わされた救い主イエスを自分たちの手でというか自分たちの謀略によって殺してしまったわけです。かえって救いを得たのは自分たちが見下していたあの汚れた外人たちでした。ギリシャ人、ローマ人、北アフリカの黒人、シリア人、そういう人たちが救いを得ていきました。義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました。9章30節はこのように記しています。 見下していた外人たちが自分たちの努力にはよらず、頑張りにもよらず、悔い改めて青年イエスが救い主であるということを悟ってしまって、十字架で死んだイエスを父なる神がよみがえらせてくださったと信じてしまったのです。キリストの救い、教会が歌っている救いというのは、自分たちの頑張りによってではなくて、棚からボタの地式にやってくる、降ってくるものだ。一方的な神の恵みと言われていますけれども、仏教用語で言えば究極的な他力本願によってキリストの救いは実現するのだというのが、ここに書かれている教えです。2000年前のパレスチナに生きていた青年イエス、イエホバは救いという意味ですけども、イエスが、その赤の他人が成し遂げてくださった尊い業績によって、自分の努力ではなくて人は罪許され永遠の命を得る、これがキリスト教です。イエス様がエルサレムの町で鞭打たれ、裁判を受けて、最後の日十字架の棒を担がされてゴルゴダの丘まで向かわされるわけですけれども、途中でついにその木を担ぎきれなくなって、別の男にローマの兵隊が無理やり担がせた、キレネ人のシモンと呼ばれている人物です。最近の研究では、その前に使徒言行録の13章にそのキレネ人シモンという人が出てきて、アンティオキア教会の重鎮、柱となる人物であることが分かりますけれども、最近の研究によれば彼は黒人だったというふうに言われています。そのような種々雑多な人々、ユダヤ人から見れば豚肉を食べるあの汚れた人たちが、自分たちに代わって、選ばれていた自分たちに代わって、努力によらずに他人の力によって罪許され、命を得て救いを得ていった、それが東西南北伝わってこの日本にもやってきて、私たちユダヤ人から見れば汚れた民族が救いに入れられたわけです。強烈なパラダイム転換と言ったらいいんでしょうか、考え方の断絶、新しい流れがイエス様の十字架と復活、ペンテコステによって起こった。招かれ選ばれていたユダヤ人ではなくて、ユダヤ人に見下されていた汚れた人たちが、しかも自分の努力によってではなく、頑張りによってではなく、神様の豊かな祝福を得るようになっていった、これが2000年間の教会の歴史です。イスラエル人はこのようなことを到底理解することができませんでした。救われていった外人も自分たちに何が起こったのかよく分かりませんでした。ですから使徒パウロがロマ書9章10章11章という形で、そのパラダイム転換というか、コペルニクス的な展開を記しているわけです。神の努力、神の犠牲、神の知恵、神の計画によって、なんと私たちユダヤ人でないものが次々に罪許され救われていった。 これが2000年の教会の歴史です。自分の努力によらないわけですから、自分にどんなに期待したところで私たち未来は開かれません。過去に犯したさまざまな罪をどんなにほじくったとしても、私たちの未来が開かれることはありません。すべてを神様に期待することが私たちの人生を開いていくのです。余談に聞こえるかもしれませんけれども、私たち日本に住んでいる人たちの笑いとか喜びというのと、アメリカ大陸に住んでいる人たちの笑いとか喜び、どうしてこんなに違うんだろうと20年ぐらい観察し考えてみましたけれども、その結論は、アメリカ大陸のクリスチャンは神様に期待して自分に期待しないっていうのがこう板についているんだと、そういうふうに結論を出しました。屈託のない笑い、底抜けの明るさ、そういうものをアメリカ大陸の人たちから感じることがあります。どうしてなのか、自分たちに期待していないからです。日本人クリスチャンの売りっていうのがあるとすると、それは真面目さと貧困法制さ、その真面目で、いい人だというのが日本人クリスチャンの売りだと思います。他方でうじうじして他人の目を気にするところがあると思います。つまりあんまり解放されてないということです。良い行いをしよう、努力を積み重ねることで周囲から何としてでも信頼を勝ち得たい、そういう思いが自分たちの心のどこかにあります。過去の失敗をいつまでも責め続ける、自責の念によって、それが罪を滅ぼしにつながるんじゃないか、そんなふうに勘違いしているところがあるんじゃないかと思います。教会のお祈りではよく自分たちの罪を懺悔するっていうのを真剣にするわけですけれども、結局行き着くところは自分自身に興味を持っている、自分の過去をほじくりたくなっている、そういう傾向があるんじゃないかなと反省します。でそれに対してアメリカ大陸のクリスチャンはくよくよしないで、底抜けに明るい、そういう人が多くいます。どうせ自分は頑張ったとしても努力したとしても自分の力ではいい人になれない、そういうのが分かってるんだと思います。未来志向です。神様に期待する、聖霊なる神の導きに応えよう、イエス様の出してくださった助け船に行き先も分からずに乗ってしまおう、そういう明るさがあります。大胆さがあると思います。そういうことに神経を集中している人たちです。自分のこと、自分ということは避けようとしている人たちだと思います。大雑把に大別すればそんなことが言えると思います。世界観が違います。聖書理解が違います。そろそろ私たちも極端な真面目主義から脱皮した方がいいんじゃないかと思っています。非常に狭くなってしまったストライクゾーンを無理やりでもいいから広げていく努力を、意識改革をしたらいいんじゃないかと思っています。平たく言うと、ロマ書7章8章にある御言葉を自分たちの生活に取り込むということが、応用するということがいいのだと思います。そこにある御言葉は、早く自分のものにしてしまおうという提案です。過去の罪から解放されて、自分に期待するのもやめて、神様を賛美し、神様のご計画に身を委ねる、そういう自由さを獲得したい、得たいと思っています。それによって自分たちが周りの人たちにとっての祝福になるような存在になりたいと思っています。 自らの罪を悔い改めることに全力を使い果たすのでもなく、御言葉や神学を学ぶことで満足しきってしまうのでもなく、聖霊の導きに応え、イエス様が出してくださった助け舟に気軽に乗ってしまう未来志向のクリスチャンになれたらいいなと思っています。それは神様が一人一人に定めてくださった人生の計画を受け入れるということでもあります。9章30節後半、義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました。自分に聖霊が働くことで棚からぼた餅式に救いはやってくるのだ、そういうふうに外国人は理解したわけです。イエス様が死んで復活されたというのが、その超自然的に見える出来事が自分にも及ぶと、罪の自分が死んでもう立法には縛られない自由な自分がよみがえるのだ、新しい自分を生きようではないか、そういうことを外国人は悟っていったわけです。前にもお話ししましたけども、 JR の根岸駅近く、横浜市ですけども、 K2 インターナショナルグループ、もう一度お話しさせていただきます。不登校の子どもや引きこもり青年の面倒を24時間体制で見ている、就職支援をしているという団体です。30年にわたって活動をしてこられまして、金森さんのこの働きを横浜市役所子ども青少年局が真剣に受け止めて、彼らをパートナーとして支えてくださっている、そういう関係を築いてきた団体です。で、その講演会で意外な事実を突きつけられました。青少年の引きこもりというのが教会の関係者に起こると、特に牧師や役員の家庭にそれが起こると問題はこじれるというふうに皆さん言っていらっしゃいました。なんで教会の関係者に限って問題がこじれるのか、祈ってもらわないからです。そのことを誰にも言わないからです。牧師はいい人じゃなくちゃいけない、牧師家庭は立派な家庭でなければいけない、そういう周囲の期待に応えてしまうからです。対応は後手後手になって、ついに爆発して初めて周囲は問題の深刻さに気づきますけれども、その時にはすでに状況は非常に悪化しているということが福音派の教会でも起こっていることがよくわかります。キリスト者学生会 KGK の総主事である大島重則牧師、教会はちゃんとするところになってしまった、ちゃんとした人の集まりになってしまったという意味の発言をされていました。教会って本来ちゃんとしていない人が来れるところですよね。自然体で自分にも、どんな人が来ても自分に居場所がある、そういう場所じゃないかという意味で大島先生、私たちを教え諭してくださいました。教会で長老になる、役員になるとか牧師になるということは、悪い霊サタンの横槍が頻繁に飛んでくるということです。それだけ家族はいろんな誘惑、危険にさらされるということです。問題が起こって当然だということです。しかし教会の内部で自分たちの問題を分かち合わないのであれば、教会は祈りの共同体としての力を失ってしまいます。 神様の取り扱いがなかなか問題のある家庭に及ばないということになります。何を言いたいのかというと、私たちの教会はロマ書の7章8章理解していないということです。救われる時だけ他人の業績によって救われておきながら、その後は自分たちの努力でカバーしよう、そういうプライドがあるということです。自分たちの力能力に多くを期待しているということです。イスラエルは信仰によってではなく行いによって達せられるかのように考えた。現代の私たちの教会でも同じことが起こっています。イスラエルの轍を踏んで同じ落とし穴に落っこっていると思います。聖書の理解、世界観、決定的なところで神様の教えていらっしゃることとずれている、そういう部分があります。神様のご計画、神様の用意してくださった温かい教会という環境、それに身を委ねればいいのに、体をこわばらせて肩肘張って頑張ってしまう。そうすると神様が働きにくくなってしまう。ではこの棚からボタ持ち式の救いというのは、もうちょっと厳密に言うとどんな形でやってくるのか、人はどういう時に救われるのか、ロマ書10章は記しています。4節、キリストは律法の目標であります、信ずる者すべてに義をもたらすために。何度読んでもこの4節よく分かりませんので、新改訳を見てみます。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。とても分かりやすいです。イエス様が旧約聖書に記された律法の要求を全生涯かけてことごとく満たしてくださった、律法の要求を全部満足してくださったので、その尊い業績によって悟った人は正しいものとされ、神様の栄光を受けるのだ。選ばれていたイスラエル人が受け取ることのできなかった救いを、信じる者が受け取れる。それはなぜかというと、救い主が全生涯をかけて律法を守り、要求を満たすことで律法を終わらせてくださったからだ。赤の他人のあの青年の流した血、十字架で失った血と命と神の力による復活、そのような業績によって私たちは悟るだけで救われるのだ。ロマ書十章さらに記しています。十章九節、救われる側の人間の条件について、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実節はそれをまた言い換えています。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。 A、B、B'、A' という平行法が、ヘブライ文学の特徴である平行法がここで用いられています。パウロがヘブライ人である、ユダヤ人であるということはよくわかります。 A というのは自分の人生の主人がイエス様であるということです。地上のすべては神様によるものであって、自分の人生も神によるものだ。自分の人生の主導権はだからイエス様にある。自分の人生という車の運転席には自分でなくてイエス様に座っていただく、 そんなふうに公に言い表すならば救われる。 B に関しては神が死んだイエスをよみがえらせたと心に信じる。この二つによって人は救われるのだ。神がイエス様をよみがえらせること、それによって人間は罪と死という問題を乗り越えることができた。それがを悟っているのであれば、その人は救われるというのです。どうすればそんな人になれるのか。それは心の清い人たちだということです。聖霊が働いて心の清い人たちはそういう話がよくわかるわけです。嘘を嫌い、嘘をつかない人、つかないように常に努力している人、計算打算によって動かない人、利益追求を棚に上げて悪霊サタンの誘惑を跳ねのける人、心が純粋な人、そういう人がこういう話をよく理解するようになります。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。マタイ5章8節に書いてある通りです。どんな人がこのような信仰告白ができるのか。また別の角度で言うと、悪霊サタンが支配する世の中の情報にあまり染まっていない人であると分かります。箴言4章21節、自分の心を守れ、そこに命の源がある。私自身は子どもの頃たくさんテレビを見て育ったというのを反省して、親になった時にはテレビ禁止、漫画禁止という情報統制を行いました。そこまでする価値がある。信玄を見るまでもなくそういうふうに信じました。世の中には貧しい中にあるからこそ初めて豊かさに預かれる。貧しさの中だからこそ見えてくる真理の豊かさというものがあります。情報の貧しい中でこそイエス様の真理の素晴らしさが見えてくる。21世紀はインターネットによる情報化の時代ですから、ママさんたちは2歳3歳4歳の子どもに電子機器を渡して、子どもたちはゲームをしたり情報を見たりして楽しく過ごしています。静かに過ごしています。しかし情報過多、刺激過多によって子どもは思考力を奪われるのみならず、主イエスの地味なしかし豊かな真理の豊かさに預かれない、遠ざかっていってしまう。ルカ18章8節、しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。そのようなこの世の終わりが近づいているように思います。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。ロマ書10章17節です。私たちは先に信じたもの、先に救われたものとして、この暗闇が支配する地上に使わされています。私たちの言葉は、私たちが発する聖書の御言葉は、周りの人たちにキリスト救い主の御言葉として響くことがあります。それが人を救うのです。万人祭司、500年前の宗教改革者ルターが再発見した古い体質の教会から取り戻した働きを、今私たちは神様から委ねられています。自分に期待せずに全てを神様に期待する。そのようになるとき、私たちはあたかもイエス様の代理人のような形になって、この世の中に永遠の命に導く救いの言葉を 救いの言葉の種をまく人になって神様に用いられるのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。種まく者として暗闇が支配するこの地上で、どうぞ私たちを用いてください。求めている方々に私たちの手が、そして言葉が届きますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。